お願いします。
鈴先生は就職氷河期時代だと思うんですけども、どんな面接を受けてこられましたか？
そうですね、僕は、もろ就職氷河期世代の人間だったので、本当就職活動にはすんごい苦労しました。あの大学のね、求人って言っていいのかな、あの、あそこ見ても本当若干名とか1名とかしかなかったし、で働きたいなと思う企業も全然なかったしね、まあ、もちろん大学のレベルにもよると思うけどね、僕の方ちょっとこうやっぱ偏差値のもう下の方の大学だったからあんまりいいところはなかったしね。ちなみにさ、あの知ってる面接官って、あ、僕はちなみに人事の人間じゃないから合ってるっていうわけじゃないんだけど、正しいこれが、ね、正解だっていうわけじゃないんだけど、本読んだ限りでは面接官ってあの3つのことを大体見てるって言われているらしいんですよ、
はい、
知ってますか、千田さん？
知らないです。
まず1つ目は、その志願者っていうか志望者っていうかの人は時間通りに到着したかどうかっていうのを、まあまあ当たり前だけど見てますよと、はい、で2つ目が、例えば前職前の会社の雇用主とか同僚たちについて、悪く言うかどうかっていうのもやっぱりチェックするらしいのよ、
はい、
これは新卒じゃなくて中途採用の方もそうだと思うんだけど、で3つ目が自分の行動とかその結果についてその責任を持とうとするその姿勢があるかどうかと、で、良くない結果を人のせいにしようとするかどうかっていうのもこの、まあ、見るらしいね。この3つをよく見ているらしいです。ちょっと分かんない、あのちょっと海外 の本のやつを読んで、あ、そうなんだと思って、でも多分日本の企業でも同じようなことが通じるんじゃないかのかなと思うんだけどね。で多くのその人事担当者によると、これちょっと大企業だけだと思うんだけど、その就職志望者について最も有用な情報っていうのは空港に車で出迎えに行った社員だとか入り口で出迎えた受付係などから得られますよって言われているわけで、
はい、
面接中っていうのはみんなこう仮面をかぶってっていうかね、なんかいい風に装ってるけど、本性が出るのはやっぱその前だとかその後とかね、その受付の人だとかそういう人に対してあのやっぱ本性が出るからそこをチェックするっていうらしいのよ。例えば駐車場の案内係に対してどういう態度だったのかとか、受付係アシスタントに対してどういう風にあのどういう対応してたのかとかね、腰が低く柔らかかったのか、それとも横柄で見下した態度だったのかとか、そういうのをこうやっぱりチェックしているっていうらしいから、やっぱり人としての最低限のマナーだとかそういうのをやっぱ超チェックしているって言ってるらしいのよ。確か前も言ったかな、言ってないかな、あのアマゾンの、社長もね、50人面接してそれでいい人がいないってなった場合全員切れっていうらしいのよ。入れるなと、一人でもその変なやつが入ってきたらその企業文化が崩れちゃうような そっちの方が大変だから、あのいい人がいなかったらもう入れないっていう風な方がいいっていう風にも言っているわけね。まあまあまあ、なるほどなとも思ったんだけどね。でじゃあ僕はあの、まあ、そんな今はそういう風な知ってるけど、知らなかった時、面接って僕あんまり受けてきたことがないのよ。あんまり一番最初に受けた面接って多分高校卒業するその大学受験の頃にその面接っていうのを初めて受けて、でその時は、僕はもうあの帰宅部みたいな感じだったし、もう部活もろくにちゃんとやってなかったし、その大学の面接官の人に対して誇れるようなことが言えれなかったわけよ。しかも一浪もしてたしね。でなんかないかなと思って探してたけど、多分、他のみんなはあの部活頑張ってましたとかそういうこと絶対言うよなと思ってので、それ以外のことを言おうと思ったのよ。で出てきた答えは、あのサザンアイズって漫画があるんですけど、知ってますか、はい、千田さん？
知らない。
知らないのか、はい、サザンアイズって漫画があるんですよ。そのサザンアイズの漫画で確か主人公が言っていた言葉で、何でもない日常が、あの何もないいつもの日常があの最高の思い出だったっていう文句っていうかセリフがあるんですよ。で そのセリフをそのまま言ったわけね、はい、あのもう何気ない普通のいつもの日常が僕にとっても最高の思い出ですみたいなことを言ったのよ。そうしたら面接官の人がおおって顔してこっち見たのがもう分かったのよ、
はい、
それ見た瞬間絶対受かったなとか 思ったね。まあ、あの時受かってましたけど、はい、普通の人と同じこと言ったら負けるなと思ったのよ。で集団面接だったから確か左から順にこう何人かこう言っていくわけね、
はい、
で最後僕の番だったんだけど、やっぱみんな部活動が部活部活とか言ってるわけよね、はい、なんか委員長やってましたとかそういうしょうもないことずっと流れてきた中で、僕だけが何気ないいつもの日常が最高の思い出ですみたいなことを言ったから、おおってなったわけよね、
はい、
普段と何ていうの、その他大勢の一人から抜け出すためにちょっと違う一言をズバッて言うっていうのがズバッて聞いたなっていう、それが一つ目の面接で、で次は就職活動になってくるわけでしょ、
はい、
就職氷河期だったわけよ。でその時はみんなと同じようなことを言ってたのよ、
はい、
全然受からなかった、全然ダメだった。でなんでみんなと同じようなことを言っていたかっていうと、変なことを言うとこいつ常識がないアホなんやなとか思われるのが嫌だったから常識的なこと言ってたのよ、
うん、
そうしたら常識的なこと言ってたら、全然浮かんないのよ、
はい、
多分もうその他大勢の一人になっちゃうし、でそうなると多分ねやっぱ大学とかで見られてたと思うのよね、
はい、
もう全然ダメだよね、もう就職氷河期だったから本当にもうえっていう企業にすごいいい学生が来てるわけ大学えってもう絶対勝てないじゃんみたいな感じだったな。今もそうなんかもしれないけど、今半沢直樹の影響でやっぱりなんか銀行とかが人気職らしいんだけど、僕も銀行職にやっぱ親からも言われて行けって言われたのよ、
はい、
もうすっごい不景気だったから、そういう安定した企業行けって言われて親が勧めてきたのは銀行と農協を勧めてきた、
はい、
だからもう仕方がないから受けに行くわけじゃない。で集団面接とかもあったけど、最初は合同説明会みたいなところに行くわけですよ、
はい、
で僕はすごい舐めてたから、電車に乗りながら面接履歴書書こうと思って、
はい、
電車に乗って履歴書書いたんだけど、これねあれ書いちゃダメです、電車揺れるんで履歴書書けないのよ、あ書けないっつって、で途中で、その駅のところの、ね、喫茶店みたいなとこ入って、そこで履歴書いっぱいバーって書いて、でタクシーに飛び乗って、で銀行の面接のとこ行って、合同面接会みたいなとこ行って、まあ、遅刻してったわけなんですけどね。で合同面談みたいな説明会みたいなのがあって、そこで質問してきた学生さんたちがこっち、まあ、一応関西だからさ、
うん、
もうすごかったよ、京都大学〇〇学部の〇〇と申しますとか、同志社大学のとか、要はカンカン同率って言われている偏差値の超高い私立の大学で、あとはもうやっぱ国立の大学ね、京都大学なんてもこの関西で言ったらナンバーワンなのよ、
はい、
もう阪大ですとか、そのもうやっぱすっごい大学の人たちがずらーってこう、もう我先にってことで面接するわけよ、はいとか言って、質問のある人はいとか言って、やっぱねアプローチしたいじゃない、そういうところでも。もうそんなん見た中で、あ俺もう絶対受からへんここと思った、あもう絶対無理だって、わけのわからない私立の、ね、そういや三流大学と超一流の国立大学とか超一流の私立大学の人たちやったらどっち取るよってなったら、それこっち取るよ、偏差値の超高い一流大学取るよ絶対に、でしかもいっぱいいるんやで、であもうその時気づいて、あ俺無理、ここ無理やダメだって言って、もう履歴書渡さんかったかな、もう絶対受からへんわここと思ってやめて、でしかも若干名しか取らない中で、
はい、
そんなんがいっぱいいてるんやで、もうあ無理だと思って、で次農協を受けに行って、まあ、農協もまあ今から思ったら農協の人バカにするわけじゃないけど、農協よ、農協ですよ、僕の時のその就職氷河期の時、ホテルを貸し切って何したかっていうと、5教科の試験受けさせられたからねセンター試験じゃないけど、でものすごい数が受けてんのよ、多分やっぱみんなね親からも言われて、やっぱ安定してる企業に入りなさいって言われたと思うのよ、そしたら銀行とか農協がいいぞとか言って言われて、まあ、この辺田舎だからさ、そういう銀行とか農協ぐらいしかないわけよ、もうすごかったよ、あそこにあるんですけど、琵琶湖のとこに琵琶湖プリンスホテルやったかな、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、そこのホテルの すんごい広いあのロビーっていうかその部屋のところに全員がもうセンター試験ここみたいな感じやった。本当に何これってものすごい数の人がいてて、でじゃあ僕はどうでしたかって言われたら、大学時代もう本当何にも勉強してこなかった、遊んでたばっかりだったから、今5科目のテストを受けろって言われて何にも分からへんのよ。ってで5科目よ、英語数学で理科社会があるわけですよ。あれ4科目
英語
原告かな、国語か英語があるわけですよ、全く分からない。社会なんてもう世界史とか出てきても全然覚えてないから全く分からない。で数学はある程度解けたと思ったんだけど、でも英語とかもう女もやってないから全然分からへんわけよ。もう全然分かんない、あこれあかんわ。で次面接があるわけね、まあ、面接もまあものすごい人の数が受けてて、あこれもう俺ダメだわ、もう絶対テストの点数も悪いに決まってたから、あこれダメだなって、でどうしようと、親が勧めるようなあのいい企業は受けれないわけよ、もう僕みたいな人間には。であちゃーっつって、でそこであの、まあ、記憶に残ってるのはまあまあやっぱり光通信と、あとね投資会社と、あと NTT の多分携帯電話の販売代理店やったと思うんだよ。アホやったから分かんなかったから、 NTT とかそういう一流企業の名前がついてるとおおとかで飛びついてたわけね。でもう一個は営業会社の、この4つが記憶に残ってて、まあ、まず一つはその NTT の会社って、多分今から思えば本当あの携帯電話の売っている販売店の会社やったと思うのよ、分からんかったから。で入ってそこでも5科目受けさせられて、えって、この5科目受ける意味が全く分からへんかったのよ。社会人になるのに古文とかも出てくるわけやん、全く意味が分からへんわって言って、で途中で解いてる最中でその面接官みたいな、俺一人だけやったのよ受けてる人が、で面接官みたいな人も見てるんかなと思う、その人ももういなくなってしまったのよ。俺一人でなんか雑居ビルの個室でやってるわけよ、もう俺やってられるかこんなもんと思って帰った途中で帰ってもて、もういいっつって帰って、でもう一個の、投資会社分かんなかったよ。なんかもうとりあえずもう募集してるところとにかく行って、で投資会社みたいなところも面接に行ったのよ。そしたらそこは5科目はなかったからよかったんだけど、そこ面白くてなんか心理テストみたいなの受けさせられたのよ。心理テストだ面白いとか思って、で心理テストみたいなのずっとやってて、最後印象的だったのがあなたが好きなものをこうイラストで描いてくださいって言われたのよ。なんて書いていいか分からへんかったよ、好きなものって。まだアホなこと書いたら怒られるかもしれへんなと、じゃあ会社側にとってなんかどういう風なんがいいんかなと思って、じゃお客さんの笑顔ですって、人の顔の笑顔を書いたのよ、はい、お客さんの笑顔は、好きですみたいなこと書いたら落とされてましたねダメでしたで最後きっかけだったのが営業会社、何の営業かちょっと忘れちゃったけど、名古屋で営業会社受けに行って、でその時に君たちは集団面接みたいなのがあったわけよ。あんまり広いあの部屋じゃなかったんだけど、部屋っていうか広いあのロビーっていうかね、あの部屋じゃなかったんだけど、そこに入って集団面接させられて5人ぐらい行ってたと思うのよ。で面接官の人が、じゃあ君たちはちょっと聞くんだけど、あのお給料いくら欲しいのって言われたのよ。えっつって、分かれそんなんね、本心で言ったらさ、ほらめっちゃ欲しいに決まってんねん、だけど本心で言うのとまともな答えを言うのかどっちが正解か分からないのよ。学校のテストでは出てこないよねそんなの出てこない、どうしたらいいの、どっちが正解なんて分からなかったのよ。でもこれはもしかしてアホやと思われたらあかんから、やっぱり初任給ぐらいは欲しい、初任給ぐらい言わなあかんのかなと思ったのよ、そうそう、ね、初任給いくら欲しいって言われたのかな、ちょっと給料いくら欲しいって言われたのかちょっと忘れちゃったけど、言われたのよ。そしたらやっぱ僕が一番最初やったかな、だから初任給大体大卒の初任給20万ぐらいなのよ、20万ぐらいですかね、20万円ですとか言って言って、でみんな20万円です20万円です20万円ですみんな言うのよ、でそしたら面接官の人が、なんだ君たちはそんなもんでいいのかと、俺はね20万じゃ足りないんだよとか言って言い出して、100万でも足りない、200万欲しいんだよとか言って言い出したんだよ。ってそういうこと言っていいんだみたいな、もう本当目から鱗がボロボロっと落ちたみたいな、この 学校生活を送っていく中でやっぱ型にはめられていったんやろね。なんかアホなこと言ったら落とされる、非常識なこと言ったら罰されるみたいなイメージが強かったから、真面目なまともなこと言ったのよ。で、真面目なまともなことを言ってたらずっと落とされてたのよ。もう全然ダメで、でもちろん学校もそんなね、あの人に誇れるようなすごいいい大学行ってるかってそんなことないからさ、どこそんな、何その大学みたいなとこやったから、もうでもう全然ダメだったからさ、はこれダメだと。じゃあ学歴もないで、一応スーツする、あのスーツを着る仕事に就きたかったから、じゃあもうあと営業ぐらいしかないわけよ。で当時インターネットがっていうのがちょろっと話に聞いてるだけで、パソコンとか何にも持ってなかったから何にも分からなかったのね。で募集している企業が本当営業会社ぐらいしかなくて、で転職情報誌デューダーを見て就職活動してたわけよ。もう新卒じゃ無理だからって言って、で最後に光通信の面接に行って、でそこではもう前の営業会社で普通なまともなこと言ったら落とされるんだと。で今度の光通信これ営業会社やぞと、でしかも体育会系やと、もう向こうの壁の向こうからおーすとか言って聞こえてくるわけよあれこれ体育会系やぞと。で別に体育会系嫌いじゃなかったから、 あれ案外いけるかもしれんな俺と。でこれ勝負だって言って、その面接シートみたいな、あの筆記のなんか書くやつがあったのよ。で書くやつだーって書いていって、あなたの夢は何ですか、目標何ですかって書いてあって、で、あなたのやっぱあの字を書いてあったわけよ、はい、あなたが欲しい給料はいくらですかみたいなこと書いてあるわけよ。出た来たぞ、年収1億円って書いてあるわけよであなたの夢は何ですかみたいなこと書いてあったから、跳ねる馬に乗りたいです、フェラーリです、そのフェラーリを乗り回しますみたいなことを書いたのよ、はい、っていうこなんかギラギラ系のことを書いたわけね、はい、そしたら受かったわけよ。一次面接受かりました、じゃあ次二次面接ですってなって、で二次面接に行くわけね、はい、で二次面接の時はもう滋賀県に戻ってきてたから、その滋賀県彦根から名古屋 あの営業所まで行ってたわけね、はい、で1時からの面接ですねって言われていて、で僕が11時の電車に乗らなきゃいけなかったんだけど、はい、その11時の電車に乗れなかったのよ、
はい、
でもうすぐ電話して、11時ぐらいに電話して、すいませんと、遅れます11時にやね1時の面接に対して、すいません乗れなくて遅れます、で今から新幹線に乗っていきます、だけど、名古屋に着くのが1時5分なんですね、で1時の面接に間に合わないんですけどよろしいでしょうかって電話したら、分かりましたって言ってくれたのよ、
はい、
で電車着いて走っていったのよ俺、ダーってで走っていって、もう息切らしながら、すいません遅れましたって言って、そしたら、ああ待ってましたって言って、で今度光通信また面白い面接があって、二次面接は何するのかなって汗かきながらね、
はい、
どうするのかなと思ったら、辻さんボールペン持ってるって言われて、あボールペンありますって言ってボールペン持ったら、じゃあこれ、何いくらで買ったの、確か500円か100円かなんかそんなに買ったボールペンなんだよ、はい、でじゃあこのボールペンを1000円で売ってちょうだい、あ2000円で売ってちょうだいって言われた、いやじゃあ1万円やったかな、1万円で売ってって言われたね、ボールペンを、確か1万円だったの、1000円やったかな、ちょっとごめんなさい忘れちゃいました、なんか1万円か1000円かすごい高値でボールペンで売ってって言われたの、僕に売ってって面接官の人に、で20分時間あげるから、じゃあその20分ちょっと考えといてって言われて、でこんな面接知らないよって、どうしたらいいんだって、でもあのめちゃくちゃ言ったらあかんよって言われたんだよ、あのこれ実は中にロボットが仕込まれてて、あの勝ったらウィーンガチャンと起き上がって空飛ぶんですとかで、そういうむちゃくちゃなこと言ったらあかんよと、普通のボールペンだからねって言われて、でまあそれ言ったのよ、でそれでじゃあ辻さんちょっと待ってねって言われて、で本当は3次面接があるんだけど、辻さんさもういいわ合格でって言われて、え本当っすかみたいな、実はねって、あの僕外から実は君が来るの待ってたんだよ、見てたの外からって言って、はい、でもしあなたが歩いてきてたら僕落としてた、面接もしなかった、でも君汗かきながら一生懸命走ってきたでしょって、だからあこの子いいなと思ったのよって、で面接のそのボールペンを売るっていうのも、あの、まあ、僕がこう自分なりに考えたやり方でやって、で実はこうボールペンここにもあるんです、ここにもあるんですとか言って実はこのセットでとか言って、でいあの1万円か1000円とかな買ってもらったら、その今でいう定額制度みたいなこと言ったのよ、
はい、
今でいうと1000円で買ってくれたらその毎月、 なくなったらすぐに新しいボールペンとかサインとかね、じゃあメモ帳とかあったら困るでしょって、そのメモ帳とか全部込み込みですからとか言って、1本のボールペンにこれを1万円で買ったらそのプラスアルファとして他のボールペンだとかメモ帳だとかそういうの全部ついてきますよっていう売り方をやったのかな、確か汗かきながらやって、はいうん、で面接官の人が「ああ君面白いね」ってなって、でじゃあ3次面接が本当あるんだけど辻さんもう合格でいいわと、でちょっと上司が辻さんに話がしたいって言ってるからちょっと待ってくれるって言われて、はいっつって待って、でじゃあちょっとこっち来てって言われて違うとこ行って、うん、辻さんさと、君第一希望 の勤務地をあなた神戸にしてるよねと、
はい、
で第二希望大阪にしてて第三希望名古屋にしてるよねと、はいっつって、だってっていうかね、神戸なんか良さそうじゃない、
はい、
港女子じゃないけど食べ物も美味しそうやし、なんかすげえ可愛い女の子もいっぱいいてそうな感じだったから、うん、神戸がいいとか思ってて第一希望神戸って書いてたのよ、で第二希望大阪にしてて第三希望を名古屋にしてたんだけど、辻さんさ11時からに乗って来てもらっても遅刻するって話だったでしょって、本当は3次面接があるんだけどもう辻さん合格でいいから、じゃあどうするって言われたの、はいっつって、でも君さ第一希望神戸じゃないっつって、もうさ名古屋でいいじゃんって言われたのよ、
はい、
もう名古屋でいいじゃない名古屋でって言われて、はいっつってノーと言えずに、はい名古屋でいいですとか言ってじゃあ君合格ねとか言って言われて、であのあれがあるから研修があるから、その何月何日にその大阪のそのどこどこのホテルまで来てねって言われて、わかりましたっつって、で終わったんだよ。でこれが僕はもう最後の面接、あとで光通信辞めてから何社か面接受けたけどね、
はい、
履歴書白紙で持ってったっていうのもあるけど、はい、一番印象的だったのはやっぱりさっき言ってた、学校のやつと、もうみんなと違うことを言おうと思って合格できたっていうのと、でみんなと同じことを言おうと、まともなことを言おう、真面目なことを言おうとしてたらバンバン落とされて全然ダメだったと、就職氷河期っていうのもあったと思うけど、で営業会社行って、で君たち、ね、給料そんなもんでいいのかって、100万欲しいなんて言って非常識でしょそんなの、そう思わない、新人の営業マンが、いや僕給料100万欲しいんですとか言われたらおえってなるじゃない普通の人の5倍欲しいですって、じゃあお前何ができるんだよって話になってくるじゃない、何もできひんくせにみたいな、そういうのが営業会社はそっちの方がいけるんだっていうのが分かって、突拍子もないことを言うっていう、1億円欲しいとか言ったりとかしたりとかね、でしまいには僕は中途採用の時は光通信辞めてからは履歴書白紙で持っていくとかいうちょっとわけのわからんことをやってたから普通のことやってたら落とされちゃうっていう、普通のことやったら多分ね、やっぱ学歴とかで見られたらもう僕には勝てる要素が全くなかったから、もう違う、もう目立たないかんなと思って違うことやろうと思ってやったっていうのが、これはある意味広告や営業も一緒だよね、普通のことやったらダメだからね、はい、もしね学生はこのチャンネル見ることはないと思うけど、よかったらそういうのを参考にしてもらえればな、だから普通は良くないってことですよ、もう僕がやってきた中で普通は全部ダメだった、脅されてたって話だし、広告もそうだしね、営業もそうだったと思うなと思うから、やっぱり一歩も二歩も、でもあれよ、大企業は別やと思うで、大企業はやっぱりね、やっぱいっぱい来るから落とさなきゃいけないからね、
はい、
落とすために5科目の試験やったりとか、その書類の面談とかね、書類審査っていうのがあるから、そういうことやったら多分普通に書類審査で落とされてしまうと思うから、そぐわない、君のような異分子はそぐわないっていうふうになっちゃうと思うからね、その辺は企業のブランドっていうか、その企業理念というか価値観っていうのにちゃんと合わせていってやっていく方がいいかなとは思いますけど、どこかで自分の個性をポーンってこう他のその他大勢の一人とは違うような感じでポーンって出さなきゃいけないですよっていうのはちょっと意識した方がいいかなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。Kindle やコボお持ちない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。